高山俊吉気分青信号。
こんにちは。昨年4月に東京の池袋で高齢のドライバーが運転していた車が暴走してお母さんとお子さんが亡くなるなどした事故がありました。いろいろな報道があり話題になった事件でご記憶に新しいと思います。池袋暴走事故などと言われました。で、東京地方検察庁は今年2月に入ってこの車を運転していた旧通産省の工業技術院院長、88歳になる方でしたが、自動車運転致傷行為処罰法の過失運転致傷の罪で起訴して、裁判が始まっています。で、この事件は昨年の4月のお昼過ぎの時間帯でしたが、東京池袋の道路で乗用車を運転していたドライバーがブレーキを踏むつもりでアクセルを踏み続けてしまったと。それで赤信号を示していた2つの交差点に突っ込むという行動に及んで、それで自転車で横断していたお母さんとそこに乗っていた3歳になるお嬢さんが死亡するという深刻悲惨な事件になった、そういうものでした。で、他にもこの車が道路に突っ込んだ、歩道に突っ込んだということもあって、9人の方に重軽傷を負わせてもいました。で、この車はその2つの信号のある交差点の手前の交差点には時速84キロぐらいで突っ込んだと言われています。鑑定分析をしてその時の走行速度を解析してそういうことになったと思いますが、この事故の発生したのは一般道都道でしたが、一般道で、84キロで走るというのは大変な速度です。出したくてもなかなかそういう速度は出せるものではないので、何か異様なことが起きていることだけは間違いない。ブレーキを踏むつもりでアクセルを踏んでしまったという疑いを持たれていて、この事件で、被告人ということになったこのドライバーがどういうふうに答弁をしているかというのは分かりませんけれども、これまでいろいろ報道されたところではブレーキとアクセルの踏み間違いをしたということを認めているように言われています。実際にどうであったのか、そしてまた法廷でどのようにこのドライバーが応答するであろうかということは私には分かりませんけれども、84キロという速度が尋常一様な速度でないことだけはこれは明らかで、そこで人身事故が起きれば大変深刻な結果が起きるのが普通であるということが言えるかと思います。その次の交差点のところで、今話をしたお母さんとお嬢さんを跳ねているわけなのですが、この時には速度がさらに上がって96キロぐらいになっていたというふうに言われています。で、そういう速度が本当にその通りであるとするならばですけれども、大変な異常な速度の事故であることは明らかだということになると思います。ブレーキとアクセルの踏み間違いがあるということがよく報道されます。実際に調べた結果、ブレーキとアクセルの踏み間違い事故の数というのはかなり多いと というデータも出ています。で、必ずしも高齢者には限らなくて、年齢の若い人にも、そしてまた男女の差もあまりなくあります。実際にはこの車がに欠陥がなかったのか、何かの異常な状態が他の原因で起きたことはないかということの厳密で詳細な調査が必要であると私は思っていますが、実はこの車の車種などからするとこれまでに車に欠陥があるということが時々指摘をされて、その疑いがかけられているという車であるということもあって、私はその懸念を感じてはいるのですけれども、仮にブレーキとアクセルの踏み間違いがあったという踏み間違いが原因であったということになったとした場合に、さあどうしたらよいのかという問題についても、これからは真剣に考えていく必要があるだろうと思います。人はブレーキとアクセルを踏み間違えることがあり得る。人間は生身の人間は間違いを起こすことがあると。間違いを起こしてはいけないというくらい言っても、起こしてしまうということは結果的にあり得る。つまり不注意ということがある。不注意をなくするにはどうするかというところまで考えることが車の科学だろうと私は思っています。さあどうするかということですが、現在すでに実際に運用されている、使われている方法はブレーキアシストという、そういう方法です。ブレーキを踏む行動があれば、ブレーキの側がそれを、この本人はブレーキを踏みたいというふうに考えていると受け止めて、車の側でブレーキをきちんと入れてしまう。で、その一方で今度はこの人はブレーキを踏むつもりでアクセルを踏んだなというふうに車の側が感知した場合には、言うことを聞かなくする。ブレーキを踏む、急ブレーキを踏むという行動は渾身の力で叩きつけるようにペダルを踏みます。危険に遭遇した人がもう必死の思いで一瞬に取る行動はそういう行動です。アクセルというのはそういう踏み方をすることがない装置です。なのでドンと踏んできた時には、これはアクセルを踏むつもりではないなというふうに車側が感じ取って、それで言うことを聞かなくするということによって、アクセルが踏まれない状況を作り出す、こういう方法です。現実にそういうシステムが取り入れられている車が道路を今走り始めています。で、そういう方法を全ての車に、場合によっては後付けの方法を取ってでもつけていくことができないだろうかというようなことを私は考えます。悲惨な事故が起きて後から知恵が出てくるということはよくあることではあるのですけれども、あまりにも大きい犠牲を払ってその知恵にたどり着くというのは、これは人間の知恵の出し方としてとてもおかしい、そういうふうに思います。先の危険をあらかじめ早く察知をして対応するということが、この時代の私たちの人知、人の知恵だろうと思うんですね。今回のこの悲惨な事件をきっかけにして、車の安全ということについて、人の自己注意といいますか、自分自身に対して注意を払えと言い聞かせるという方法論だけで安全を確保するのではなくて、機械サイドで安全を守るという仕組みがもっともっと充実する方向に進まなければいけないと。完全自動運転車を考えることもいいけれども、その前に今私が申し上げたような対策が講じられるということがずっとずっと大事なことではないかという気がしてなりません。今日はここまでにしましょう。